んにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。今回のテーマはですね、最も信頼できる飲食店の選び方ということで、まあ僕たちがね、お店選びとか、まあ観光地でね、どこ行くかみたいなのをどう決めてるか、こうやってね、探したらおすすめだよっていう話をします。これ過去のね、夫婦対談の放送から一部引用してですね、お送りしたいと思いますので、この後夫婦対談のね、過去の放送を聞いていただきます。そしてその後は通常のレターですね。子供の話や、就職の話、順番にね、ご紹介していきたいと思います。というわけでですね、今回の本題に移りたいのですが、たまたまね、バンコク、タイに旅行に行きますっていう鍋友さんから、別の方なんですけど、お二人からね、レターいただいて、おすすめの場所をね、教えてくださいっていうレターいただきましたので、そちらをね、ご紹介します。で、そこから話を広げて、まあそもそもね、お店選びとかをどうしていくかっていう話につなげていきたいと思いますので、まずね、レター、お聞きください。まず最初の方、匿名の方ですね。バンコクに3ヶ月留学、短期留学予定です。おすすめの場所やレストランなどあれば教えてください。そして白い犬さん。大吉さん、皆さん、こんにちは。お二人の話し方と声が心地よく、いつも仕事中の作業 BGM として拝聴しております。来年現地にいる日本人の友人に会うためタイへ旅行に行くことになりました。そこでお二人が思うタイのおすすめの場所、こと、時期などを教えていただきたいです。もちろん渡辺夫婦さんのタイ旅行の動画すべて拝見しております。ちなみに私は28歳男で、友人も同い年の男なので男旅になります。取り上げていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。はい、というわけでお二人からね、タイのおすすめの場所教えてくださいっていうレターいただきました。まあなんで僕らにタイの、ね、情報を聞くんやろうって思ったんですけど、まあ動画かな、白い犬さん動画見てますってことなんで、多分 YouTube でね、僕ら動画タイの旅行の動画上げたんで、渡辺さんやったらタイのこと詳しいやろと思って聞かれたかもしんないですけど、タイのことね、そんな詳しくないです。まあ僕らも結婚前にね、それぞれ、行ったこともあるし、だからタイって2回目とか3回目とかなるんですけど、まあだからといってね、タイ事情通ではないので、あんまりね、こうやったらいいですよ、みたいなのは自信を持ってね、ご紹介はなかなかちょっとできないですっていうのは最初に断っておきます。だからまあ僕らが行った動画で上げてるスポット、が、まあ、そのままおすすめなのかもしれないです。タイ旅行のね、動画の再生リスト、放送の説明欄載せてますので、もし YouTube とかね、見たことないよって方がいたら、再生リストでね、見てみてください。タイで、いろんなとこ行きました。まあ、でも、そうやな、やっぱタイといえば、まあ、わちゃわちゃした感じっていうのかな。その、程よく発展はしてるんですけど、特にバンコクとか。程よくというかね、もうめちゃ都会です、バンコク。で、めちゃ都会なんですけど、ちょっと通りパッて行ったら、すごいディープなね、屋台とか、ローカルな感じの雰囲気が漂う通りとかね、あったりするんで、まあ割と観光地化してはいるんですけど、ディープ感というか、こうアジア感みたいなのを味わうこともできるんで、まあ、そういう楽しみ方が僕らは好きですかね、市場で。ちょっとこううわーって熱気のすごい人の多い市場でなんかこう買い物してみるとか、なんかそういう、アジア感を味わう場所、っていうのと、まあパッとね移動したら割と綺麗な海とかね、離島とかもあったりするので、僕らサメット島っていう離島行きましたけど、まあそこもねすごい良かったです。だからまとめると、その離島感、リゾート感みたいなのを味わいつつ、まあ程よくね、安全で都会で過ごしやすいけど、ディープなねアジアな感じ、わちゃわちゃっとしたね、こう旅行来たなみたいな雰囲気を味わえるのがおすすめですっていうことになるんですけど、じゃあどこのお店かとか、どこ行ったらいいっていう細かいことはなかなか言えないです。なので今回は話を広げてですね、まあタイに関わらず、まあ僕らがどういうふうに普段飲食店とか、観光スポットとか、行く場所 決めてるかっていうのをねお話ししたいと思います。結論を言うとね、 Google マップをめちゃくちゃ活用してますということなんですけど、詳しくは過去の夫婦対談で話していますので、まずはそちら聞いていただきます。で、その放送が終わったらですね、追加の情報というか、こんなのも探せますよとか、こういう工夫もありますよっていうこともね、補足させていただきたいと思いますので、まずは夫婦対談ね、第257回なんですけども放送聞いてください。レター届いてます。
はい、
鍋友ネーム大阪 M 子さん、はじめまして。初めてレターします。大阪 M 子と申します。はじめまして。 YouTube スタンド FM など毎日視聴しすぎて勝手に親近感湧きまくってます。そんな大好きな渡辺夫婦に質問です。私は結婚3年目こなし夫婦です。夫婦ともに旅行好きで、寝る前などにどこ行きたい、あそこ行ってあれ食べたいみたいな話をいつもしています。緊急事態宣言も明け、そろそろお出かけしたいと思い、年末に向けて計画中です。しかし行きたいとこ、やりたいことが多すぎて決められません。温泉旅館、ちょっとええホテル、グランピング、車中泊、どれも捨てがたい。渡辺夫婦の YouTube はとても参考になるのですが、いつも行き先はどのように決めていますか？季節や限られた時間などその時々によって違うとは思いますが、教えていただけると嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ僕らのね、旅行先とか行き先どういう風に決めてますかというお便りなんですけど、
うん、
どうでしょう。
行きたいとこ、やりたいことが多すぎて決められませんって、めちゃくちゃいい状態よな。
まあ確かに
素敵やん。
逆にね、どこ行ったらいいかわからんっていうね感じのお悩みの方が多いような気もするんで、
うんうん、
その点 M 子さんはもう行きたいとこありすぎて、だから逆にどういう先順位つけてどういうプランで行くべきかみたいなね、ところを絞りきれてないっていうので悩みなんやろな、
うん、なんでそうやな、行き先どのように決めてますかってさ、これ車中泊旅の YouTube 上げてる時も結構聞かれたよな。
まあ、覚えてる？確かに、うん、聞かれた。
そうそう。で、回答としては、私意外と Google マップなよね。
うん、
Google マップ、
うんうんうん、
でまず一番最初に、じゃあこの前の東京旅行の行き先をどうやって決めたかっていうお話をすると、
うん、
あのまあちょっとお出かけが久々やからさ、その Google マップで探すっていう感覚がちょっと最初抜けててさ、でなんか東京何しようみたいな思って、うん、東京やることポチって検索してさ、
あ、それ Google 検索？
普通の検索な、
普通の検索でな、そうそ
うそう、なんか東京でしかやれないこと80選とか言って、いやもう多いな思って多いな思ったけど、全部見てってさ、
まあちょっとこう大手のね旅行会社のサイトみたいなのが結構一番前に出てくるからな、
そう、ね、そうそう、でまあなんかあんま参考になれへんかったなとか思って、あ、じゃあなんか東京にしかない食べ物がいいなとか、東京の有名店なんかどんなんがあるんかな思って、東京有名店おすすめとか言って調べたらさ、
うん、
なんかそれももう夜景の見えるところで出なとか言ってさ一人2万からとかさ、あ、なんかそういうのじゃないねんなみたいな、
うん、まあそうやな、
そう、
夫婦で久々にじゃあ東京行こうか、一泊しようかってなって、夜景の見えるデナー行こうかってちょっとちゃうよな、うん、
いやそうやね、うん、まあ、そういうデナーも確かにさ、あの有名店っちゃ有名店やけどさ、
うん、まあワイラが求めてるのはそれではないわな。
いやそうやね、あ、でもうあかんわ、もう東京やることないわって思った時にさ、うん、あのいつものこと思い出してさ、いや Google マップで調べたらよろしいやんと思って、うん、ほんでいつもどうしてるかっていうと、まず東京のこの辺りに行くっていうのは大体さ目星決まってたから、まあ、お仕事で行くからさ、
まあ、東京とはいえない、あのもう大体都内の中心のね方でってもう分かってるもんね。
そう、だからまず Google マップを開きまして、で自分が移動できる範囲のところまで拡大するでしょ、
うん、
ビヨッと、
うん、
で拡大したら次ね、あの有名店とか言って調べんのよ私。
検索窓で有名店でいいの？
え、そう。
はあ、有名店？
意外な調べ方やろ。
確かに。なんか ランチとかラーメンとかで調べた方、
まあ、もちろんなんかランチとかやったらさ、ランチってその後入れてもいいけどさ、でそうするとあの口コミとかに有名店ですとかこう書いてるやつがヒットすんのね。
ああ、なるほど。あ、有名店でもヒットすんねんな。
あ、そうそう。で今回私なんかその東京にしかないような有名なお店に行きたくって、
うん、
そんな高すぎないやつね、
うん、
って言って調べて、で有名店美味しいとか、まあそんなんでもいいねんけどさ、
うん、
そうやって調べたらまあいろいろリスト出てきますやんか。
出てくるね。
で出てきたら次この東京やったらな、もう多分口コミ1000件ぐらいの方が多分ほんまに有名やと思うね。
あ、はいはい、100
件ぐらいはまだそんな有名じゃないと思うよね。
まあもう人が結構ね行くやろうからな、有名店やったら。
ほんならさあ、ほら見て、有名店おいしいで検索したらさ、この4つ目ぐらいにさ、洋食吉上って出てきてさ、ハヤシライスオムライスが有名って出てきて、これ2000件なんよ口コミ、で星 4.1。 もうこうなってきたらね、もうこのお店はかなり有名やし、かなり美味しいっていうのがもうこれでわかる。
あー、なるほど。
そうなんで、こういうのをあのひたすら行きたいっていうピン刺して、最後にゆっくり考える。
え、有名店って調べてもう出てきたやつを片っ端から見ていく感じ？
口コミめっちゃ多いやつだけね。
あ、多いやつ。多いやつの相当もできんの？
それさ、それ、いや、やり方分からへんくてさ、なんか本当は口コミ多い順とかで並べれたらいいねんけど、う
ん、あ、なんかフィルターってしたら価格が安い高いと、あと評価が 4.5 以上とか全てとか、それはできんな。
でもな、その 4.5 以上はね、私やらへんねん。
あ、そう
なんでかっていうと、なんか口コミ少なかったらやっぱさ、星って多くなるやん。
まあまあまあ確かに。
そうそう、なんかあんまりだから、ほんで 4.3 とかのやつも外れちゃうやん、それで。
あ、 4.3 やけど有名店とかあるわな。
そうそう、せやからな、抜いてんねんそれは。
うわ、カレーライス専門店エチオピアやって。
わかる、美味しそうやな。
1943、星 4.1。
そうで、ほら言わずと知れた新、
あ、
新どこ、これ、
え、何、
新保町、神に保険の方に町
で、わからん、新保、神保、わからん、
うん、町、ちょっと東京に詳しくないので。カレーの有名店やって、
カレーの有名店、まあそうやな、こうやって別に高級店ではないけど、
そうで、こういうのをね、そう、探すのに、そう、こういうのがいいよな、うん、そう、すごく便利やねん。
あー、なるほどね。
で Google で、だからまあ今回は有名店を探したかったけど、例えばさ、
うん、
美味しくて安い居酒屋とかがよかったら、居酒屋安いとかリーズナブルとかって調べたらね、ほらいっぱい出てくるよ。でこれでまあ口コミが多くって、だいたい星4以上ぐらいのとこ。
あ、なんか今時の Google マップってそんな Google 検索みたいになんかスペース安いとかそういう調べ方で出てくるの？
出てくる、
知らんかったわ。
意外と出てくる。あ、そうなんや。
いや、知らんかった。居酒屋とかさ、単発のワードで調べることはよくあってんけど、うん、そうなんや。まあな、現在営業中とかそんなんでも出てくるもんな。
あ、そう、
高評価、
今空いてるとことかでも相当できるし。
うん、なるほどね。
そうだからね、私あの観光地に行く時とかよくお店をさ、ここがいいって大君に提案するけど、うん、全部 Google マップやな。
あ、お店ね。
そう、
え、じゃあさ、例えばね、
うん、
じゃあ例えばうーん、どこにしようかな。じゃあ長野県行きますと。
はい、
長野県行って、じゃあ観光地どこ行こうかなって調べるときはどう調べる？
あ、出た、それな、一旦私観光って言って入れんだ、いつも。
あ、 Google マップで、
うん、観光ってやったら、
じゃあ長野で観光って言ってみよう。あ、でもいろいろ出てくるな。
そう、わさび農園とかさ。
あ、大わさび農園に、なんとか、
なんかオレンジパークとか、長野かな、ちょっと分かんないけど。
あ、なんとかの城、動物園、まあ、ポンポンやな、出てきて、まあ一個一個見ていったり。
そうやね、
まあ長野といっても広いからな、
うん、
自分が行くエリアのところでエリア変えたら、このエリアを検索って言って、もう一回検索すべきやな。
うん、
パーンって出てくるもんな。まあやっぱ口コミとかもあるからな。
そうで、まあその Google が一番私使ってんねんけど、で二つ目にやっぱよう、あのいいのはブログやな、うん、人の
個人ブログね。
そう、なんで、まあ、あの東京安くて美味しい店ブログとか言って検索をかける。それ Google マップじゃなくて普通の Google 検索で。
ブログって調べたら個人ブログ結構出てくる？
うん、でやっぱなんか大手のやつってさ、なんかそう、自分が使ってるサイトに流したかったりとかさ。
いや、まあ普通に広告料もらって掲載してたりもするしな。そ
う
そ
う、するから、なんかあんまり信用してなくて、やっぱ個人ブログがそういう時はね、やっぱ強いなって思うね。
まあそうやな。あ、東京ランチブログって調べるだけでもなんか個人ブログのアメブロとか出てくる
ね。あ、そうそう、アメブロとかすごくいいよね。
食べ歩きブログやって、うん、あ、そういうのを信頼できるよね。
で、あと最後にこれ人から聞いた話やからほんまか分からへんねんけどさ、
うん、
あのジャランとか、
あ、
ジャランとか、あと何やったっけ、何があるっけ、
え、ジャランとか何、
何やったっけ、グルナビじゃなくてそれは食品のあれやな、
東京ウォーカーとか、なんか何やらとか、ルルブとか、
あ、そう、ルルブ、ルルブ、
はいはい、
ジャラン、ルルブとかに載ってる本ってやっぱその旅に詳しい人がそれでもおすすめしたいっていうのが結構掲載されてるらしくって、うん、あれに載ってる店は間違いないよって旅のプロが言ってた。
まあ雑誌に載ってる、だそれこそなんか広告色強いんかなと思いきや、
いや、そうやねん、
うん、まあネットの媒体とはまたちゃうんやろな、やっぱり、うん、ちゃんと下調べして、
そうそう、
うまいと思ってるから載せてるみたいな、
うん、
まあ、実際写真美味しそうやしな、
うん、そうやね、
まあベタにルルブとかジャランとかでお店を調べてみたり、
うん、っていうのもまあするはするかな。スポットとか特にそうやな。
我らも日本一周してる時は定期的にさ、次の目的地行く時は、うん、ルルブとか本屋さんでちょっとパラーっと見てなんかいいのないかとか見てたな。
うん、
うん、
まあなんで超有名店とかでもよければルルブとかジャランとか見るし、うん、あとちょっと穴場を探したいんやったらブログとか Google マップで直接打ち込んで探すっていうのが私らの方法です。
です
ですです。
言い切った、
言い切った
言い切った。まあ Google マップですということやな、う
ん、なんか追加ある？
いや、まあ特にないかな。まあ大体 Google マップはもう日本中ピン刺さりまくってさ、
せやな、
もう日本列島めっちゃ気持ち悪なってんねんけどまあピン刺すよ、ブツブツ
なってる、
ブツブツなってる、もうカラフルなまあ Google マップでね、よくだ最近だ、もうそれこそ旅してた2年前3年前と比べても Google マップの精度めっちゃ上がってるやん。
上がってる。
ナビの精度も上がってる
しさ。ナビすごいよな。
いやほんまにね、便利なったわって思う。
昔前まで、え、そこ曲がるみたいな、
そうそうそう、
もう時間が優先になってるからさ信じられへん小道みたいな。いや、もう
でかいさボンゴバンでさ田んぼのなんか道案内されて、まあ、焦るよね。でめっちゃ狭みたいな住宅街のさ、まあ、それなくなってるから ね、
ね
え、ほんまにな
くなった、なくなった。ちゃんと大通りを優先してくれるようになったよな。
そうで、今なんか車についてるナビちょっと古めのやつついてんねんけど、うん、やっぱそれと比べてもなんか新しい道とかもちゃんと分かってるからさ、うん、なんかそっちの方が早い時間で出たりするしな、
うん、ごめんパキって鳴らしちゃった
今多分入ってたと思う。今のパキはね、指さんで指の結構指鳴らすよね。
うん、すいません
すいません笑ったまあええやん別に。まあそういうこっちゃ、
そういうこっちゃ。
まああのね、今現時点ではほんまにどうなるかっていうのはまだ分かんないですけど、一応 GoTo トラベルも再開されるっていうね、この報道も出てたりしてて、うん、まあまた旅行とかもね、あの徐々にこうまた前みたいにね活気づくんかなって思うんで、結構旅行先ね調べられてる方も多いと思うんですけど、まあだからそのどこ行くっていう、なんか東京行く、長野行くみたいな大枠は Google マップでっていうよりは、なんかその時の気分とか、うん、ほんまに行きたい、たまたまその旅館があるから行くって感じやけど、その周辺でじゃあ何するっていう時には結構 Google マップは使えるわな。
ええ、
うん、です
です。よかったら使ってみてください、
うん、はい。というわけで、過去のね夫婦対談聞いていただきました。まあ Google マップ様々ですめちゃくちゃ活用してます。 Google マップ常に開いてますね。何か探すとか、どこ行こう、何しようっていう時は、例えばこんなのも Google マップで探してますっていうところで言うと、美容院、これもね最近は Google マップで新規開拓することが多いです。まあ、ホットペッパーでもいいんですけどね、やっぱなんかちょっと使いづらかったりとか、あと PR おすすめ順とか言って、こう美容院よくお金払ってくれてる、広告料払ってる美容院が上に表示されたりして、ちょっとこう、まあ、そういう仕組みもあるじゃないですか。まあ、なので例えば美容院とかって僕は通いやすさ まあ、値段もそうなんですけど通いやすさも結構重視してるんで、まあ、やっぱりね Google マップで例えば自宅の付近にマップ合わせて美容院って検索したらたくさんピンがね刺さるんで、そっから一個一個ね見ていくとか、最寄り駅にこうカーソル合わせて美容院って調べてピンがバーって出てくるわけでなんで、そっから探していくとか、まあ、そういうねやり方で絞っていくのが、うん、割と僕は好きですかね。で出てき美容院が出てきて、あこれ気になるなっていうのがあったら、そっからホットペッパー見てみる。まあ、割とねこの Google マップの情報にホットペッパーのリンク貼ってる美容院も多いんですけど、まあ、だからそのままホットペッパー飛んで、あのクーポンとかないかなとかね、そういうのを見てみるっていうのが割と僕的には探しやすい気がしてます。あとねホテル選びの小技としては、 Google マップを使う前に一休とかリラックスっていうちょっとええ宿が載ってる検索サイトで検索してある程度絞り込んでから Google マップで調べるっていうやり方も併用したりしてます。なんかねホテルも、まあ、ホテルとかって、例えばこう伊豆行くとかするじゃないですか。伊豆行った時に伊豆でホテルって検索してもちょっとねやっぱ多いんでたくさん出てきて、どれにしようかなって、価格帯もそれぞれやし、どうしようかなってちょっとね、絞り込みが甘い時があるんで、そういう時はちょっとええ宿泊まりたいなとか、せっかく伊豆行くからね、リラックスしてねゆっくり過ごしたいわ、だから普通のねなんか格安ビジホとかじゃなくて、もうちょっとええお宿泊まりたいわっていう時は、まず一休とかリラックス、そういうサイトにはね、そこそこええ宿しか載せてないので、楽天トラベルとかジャランとかで調べると、もういろんなグレードのホテルもう山のように出てきて大変なんですけど、ええ宿泊まりたいわって時は一休リラックスで検索して、そこに載ってるホテル、特にねおすすめはリラックスやったりするんですけど、リラックスに載ってるってことはリラックスがおすすめできる、まあええ宿っていう、まあなんていうかな、お墨付きがあるわけで、でその乗ってる宿から、あこう自分が泊まる日程で空いてて、あちょうど良さそうやな、雰囲気良さそうやな、口コミも良さそうやな、じゃあこの宿 Google マップやったらどうなんやろって調べてみる。ですると、まあ、Google マップの口コミもまた見れるし、 Google マップやったらマップになってるんでね、そのホテルがどこにあるのか、最寄り駅とか目的地、他の観光スポットとの位置関係はどうなのかっていうのも全部わかるんで、そういうのを総合的に判断してお宿を決めると、まあそういうスタイルをね割と僕らは取ることが多いです。はい、もしよければ参考にしてみてください。ちなみにタイのレターで思い出したんですが、おすすめの時期ね、おすすめというか、まあおすすめかな雨季は避けた方が旅行しやすいのかもしれないですね、もしかしたら。まあ、僕らベトナムにも住んでて、まあ、ベトナムタイ近いんでね、大体一緒だと思うんですけど、雨季のタイミング、つまりまあ6月、7月、8月とか、まあ日本でいう夏のあたりって、もういきなり、スコールがね、ドカーンと雨降ってきたりとか、まあ大体雨降ってたりとかね、夕方はもう毎日雨降ってたりとか、にわか雨みたいなのが降ったりとかいう天候も多かったりするんじゃないかなとタイもね思うんで、まあどっちでもいいと思いますけどね、気候はそんな変わらないんで、ただまあ、まあ蒸し暑さとかその、雨降る大変さっていうのは雨季はねあるので、それはちょっと注意かもしれないのと、あとねこれちょっと話それるんですけど、タイでねちょっと行ってみたいものが2つありまして、で1つが、水かけ祭りのソンクラーンとかいうやつですね。よくこうタイのお祭りとかでこう水バーってかけるやつ、なんかテレビとかでやってたりするじゃないですか。イッテQとかでもやってたりするかな。あれねちょっと楽しそうなんで一回行ってみたいなっていうのが願望としてあります。あれがねなんか4月とかあの辺らしいんですけどね、ソンクラン。あともう一個がコムロイ祭りとかいう、ランタンをね飛ばす、ラプンツェルのランタンみたいなやつあるじゃないですか。あれも一回生で見てみたいところなんですけどね。あれなんか秋とかかな、あれも一回行ってみたいんでね、なんかその辺の時期にタイ行けたらまた面白いななんて思ったりしてます。 はい、というわけでお二人ね、レターありがとうございます。バンコク旅行、タイ旅行楽しんでください。そして飲食店ね、 Google マップ活用法参考になりましたら幸いです。ではその他のレターいきます。あ、先日のですね、あの子供が欲しいなら離婚してくれという夫という放送を受けて、匿名希望のねレターいただきましたので、ちょっとご紹介したいと思います。あの元々の放送はね、その子供が欲しい奥さんと子供いらないという旦那さんで対立というか意見が合わず、もう子供そんなに欲しいんやったら離婚しても構わないと言われていますと。なのでまあ子供を作らない夫婦2人で生きていくのか、それとも離婚してね子供を産んでくれる別の方と結婚するか、どうしたらいいですかっていうレターをいただいて、その放送を受けて別の方からねいただいたレターです。読み上げます。匿名希望さん、過去の自分に近しいものを感じてレターさせていただきます。私は夫に子供が欲しくないなら離婚してくれと言われました、うん、つまり、この奥様であるこの匿名希望さんが子供、欲しくないで、旦那さんは子供欲しい、だから子供欲しくないなら離婚してくれと旦那さんに言われましたっていう、まあ、逆の立場ですね。その前いただいたレターの方とはね、投稿者さんと真逆の立場です。付き合っている時は子供の話をしていたというところも同じです。その心境としては結婚するかどうか確定、していない状況だったので、相手に嫌われたくないという一心です。結局結婚してからは仕事が忙しいなどを理由にのらりくらり過ごしていました。しかし結婚して丸3年経った頃に夫から真剣な話があり、本題から逃げられなくなりました。結果子供を産んだのですが、理由は離婚したくなかったからです。子供がいらなかった理由はこれも、欲しいと同じで理屈では説明できないのです。ああ、子供が欲しい人が理屈で、まあ、なんで欲しいのかっていうのがね説明こうできないのと同じく、欲しくない理由も、まあ、そんな大層な理由はなく、気持ちの問題ですってことやね。実際に産んでからも子供は苦手です。自分の子供が苦手じゃなくて育児がです。あ、育児が苦手。辛いことも多いです。でもこうでもなかったら母親にならなかったのか、どんな人生だったんだろう、知らない世界も悪くないな、こんな感じです。大樹さんのおっしゃる通り、手段を選ばず妊娠して子供が生まれたらきっとご主人も悪くはないなと思う日は来ると思います。はい、こんなレターいただきました。ありがとうございます。まあ、あの実際にねやっぱこういうの経験された方だからこその心境が綴られていて、すごい、まあ興味深いと言いますか、なるほどなって思ったんですけどね。まあだから一言でまとめるとしたら、まあ子供欲しくないと思っていたけど、いざできてみたらまあそれほど悪くはないが、かといって子供生まれてよかった、私子育てやっぱり好きやったっていう、そのハッピーハッピーでもないっていう、すごいリアルですよね。うん、でも子供のことは何て言うかな、好きというか、あのそれなりにね愛情は注いでいらっしゃる、子育てもね取り組んでいらっしゃるのかなっていうのは伝わってきたし、まあ、かといってめちゃくちゃ大好き、やっぱり産んでよかった、過去の自分バカ野郎とまでは思えないっていうことですよね。まあそんな感じなんでしょうね、人生というかね、なんかいろんな決断、まあこう自分がやらなかったことって経験できないですもんね、人生でね。2周目ってないですし、こうパラレルワールドでねあのやった自分とやらなかった自分どっちも経験できるとか、そんなことはないんで、まあ、たらればがないわけですよね。もし産まなかったらとか、もし産んだらとかね、なんかそんなことも含めて人生なんやなっていうのをなんかしみじみ感じました。まあ、この前ねレターいただいた方も考えるねきっかけ、参考にしていただければと思い、あの匿名希望さんのねメッセージ読み上げさせてもらいました。レターねありがとうございました。はい、では続いてです。第371回の放送で同棲を拒む彼氏のレターを取り上げていただいたリンリンです。今回私たちの4月からの生活について決まったことがあるのでご報告と相談です。ほう、 彼とたくさん話し合った結果、私は3月で仕事を辞め、4月から東京で転職をすることになりましたが、同棲は彼の仕事が落ち着く9月からにすることになりました。それまで私はシェアハウスをしようと思っています。まさに大輝さんがおっしゃってくれている結果になっていてびっくりしました。なるほど、東京行きは決まったけど同棲はしばらくしないってことですね。うん、あのこの方ね、春から来年から、徳島やったかなから東京、彼のいるね東京のところまで引っ越しして、まあ、彼と同棲してまた新生活スタートさせたいっていう希望があったけど、彼が東京で同棲することにあんまりね賛成じゃなくて、なんかそこをちょっとどうしようっていう感じの状況だったんですけど、まあ東京行きは決まったけど同棲はせず、それぞれ別で暮らすとしばらくそういう結論だったんですね。はい、彼は同棲するために仕事を見直し9月までに決めるそうです。私としては私と同棲するためにせっかく持っている彼の才能を潰すようで罪悪感があるかもと言いましたが、彼は一緒に住みたいし遅かれ早かれ続けるか考えることだったからと言っています。フリーランスの、ね、彼氏さんなんですけど、まあ、仕事を9月までに来年の9月までにもう見切りつけると、それでもう、ね、フリーランスでそのままやっていけんのか、それともそっちはやめて会社にね勤めて、まあ、しっかり安定した収入を得る、そんな仕事をするのかっていう決断をされるわけですね。もう結構なんかいろいろお二人とも今後の人生ねどうしていくかっていうのをなんかね進まれてるような気がしますね。お互いがお互いのことを考えたベストがこの答えだと思ってるので、親や友達から東京に行くのに一緒に住まないのはどうなのと言われますが、これからも二人で頑張っていこうと思います。うん。ここからは私の就活についての相談です。私は今転職活動で職種を事務や受付にするか、興味がある秘書や不動産業過去建設系などにするか悩んでいます。事務は求人がたくさんあり、残業がないところやリモート OK なところが多く、東京ビギナーで働き方が大事な私にはいいと思っています。しかし興味がある仕事の方は給料はいいものの激務でブラックなイメージがあります。実際の求人情報を見たところ、残業がないところもいくつかありました。大輝さんなら初めてでもできそうな事務や受付として働くか、興味がある仕事をするか、どちらにしますか、ご回答よろしくお願いします。はい、ご質問としては東京の新生活でどんな仕事しましょうっていうことなんですね。ああ、そうですね、東京のお仕事か。ちょっと気になるのは、前のレターでその仕事をね数ヶ月休んでましたっていう話をちらっと書かれてたと思うんですけど、それがちょっと気になりますね。なんか単に東京場所変えて心機一転頑張りましょうじゃなくて、前のお仕事、徳島での仕事でちょっと大変やったっていうことがあったと思うので、だからちょっと東京でまたなんていうかな、頑張りすぎんのもちょっと心配なんですよね。なんで前のお仕事ね、ちょっと仕事数ヶ月休んだりとかいうことになったのかっていうのが気になるんで、まあ興味のある仕事っていうのも大事ですけど、やっぱりね、自分が働きやすい環境で働く、働きやすい働き方で働くっていうのはすごい健康的には大事だと思うんでね。あとモチベーションもね、業種的には興味があってもね、仕事行くの辛いわとかね、しんどいわってなったら元も子もないわけでね。だから前の仕事で、まあ、休む原因になったような内容が含まれてるのであれば、やめといた方がいいのかなっていう気はしました。これもね、前の放送でもお話ししたみたいに、まあ、転職の時はね、自分がやりたくないことをこう排除していくっていう考え方の方が、僕ら的にはこういいね、就職先に巡り合えるのかなと思ってるので、やりたくないな、この仕事は辛いな、私にはあんま向いてないなっていうのがあるんやったら、その何、建設系、不動産業とか秘書の仕事はもしかしたらやめといた方がいいかもしれんし、まあ、そういうのがなくてね、ただただ忙しいだけで私には向いてないとかね、これ仕事するのは辛いっていうのは別にないよというのであれば、チャレンジするのは OK かなって思います。どうでしょうか、ご自身に合ったね就職先見つかりますように。では今回の放送以上です。放送へのね、いいね、コメント、レターお待ちしております。 それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。